君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
普段物静かな義歌大生がくつろぐ天白の城が、年に一日だけ走り回るちびっ子たちの弾む歓声にあふれる日があります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は8月26日土曜日開催、義歌大オープンキャンパスの紹介。今年のオープンキャンパス実行委員長で義歌大学長補佐、機械工学系の安井俊明先生に聞きます。
義歌大オープンキャンパスの季節がやってきましたね。
はい、毎年楽しみにしていただいている方もいるかと思いますので、うん、大学としても全力で頑張っていきたいと思っています。
今年はいつあるんですか？
今年は8月の26日の土曜日になります。
夏休み最後の土曜日の。
そうですね、はい、1日だけです。
朝から夕方まで。
そうですね、朝10時から、夕方16時を予定しています。
会場はもちろんここ。
そうですね、豊橋技術科学大学で、駅の方からバスも出ていますし、で車で来場していただくこともできますので、うん、気軽にお出かけください。
これが本当に気軽でですね、大学のオープンキャンパスっていうと、来年どの大学受けようかなと思ってる受験生の皆さんのみ対象のような気がするんですけれども、もちろんそういった受験生の皆さんには大変役に立つオープンキャンパスかと思うんですが、そうじゃない皆さんもどんどん来ていただいていいんですね。
そうですね、本学のオープンキャンパスは入試広報という側面もあるんですが、はい、地域の皆様に、地域にある大学を知っていただきたいということで、うん、地域の皆様への広報という側面もありまして、はい、でぜひですね、家族で、来ていただきたいなというふうに思っております。
はい、義歌大学祭来てもいいですけど、学祭は学生たちには出会えますけれども、なかなか研究にはね。
そうですね、オープンキャンパスの方が、これ基本的には全研究室が出るようになっていますので、はい、もう見たいところを隅から隅まで見ていただけるということで、はい、ぜひこちらの方に来ていただけると音楽をより深く知っていただけるのではないかなと思っております。
全研究室公開というのは具体的には何研究室ぐらいが公開されるんですか？
研究所の方も含めて91件、救出が、公開される予定になっています。
はい、
でその他、いろんな大学の中に施設があります。で、うん、そういう施設の公開もしておりますので、それを含めると、111件ぐらいの公開があります。
111件とても1日では回れないですから。
そうですね、
選んでいただくことになると思うんですけれども、はい、
研究室の中でも小学生でも理解できるような内容の公開をしているところがあります。
うん、
で例えば機械工学系では注射器ロケットを飛ばそうというような公開をしているところがあります。
注射器ロケットっていうのは注射器でできてるんですか？
そうなんですね。実際には注射器の中に、うん、燃料となるようなガスを入れてですね、うん、それを燃やして飛んでいくというですね、まさにロケットの原理を、実際に体験しようというような。
自動車とか飛行機とかとは違う、ロケットってどうやって飛んでるのか。
そうですね、
っていうことを、はい、注射器を使って、でも原理はロケット、
ロケットです、
ね、飛ばすことができるわけなんですね。はい、多分針は取ってあると思うので、
はい、安全にできるようになっております。
こう体験できる研究室ってのはいろいろあるわけなんですね。
そうですね、あとですね、ロボット、やっぱり義歌大といえばロボットというところが、皆さん興味があるんじゃない
ですね、
あるんじゃないかなと思います。で、はい、よく広報の中でもですね、出てくる弱いロボットですね、
うん、
あれを実際に見ていただける公開もやっておりますし、
はい、
であと自分で考えてですね、人についていくようなロボットがあります。でそういった、ロボットを、実際に見ていただくような研究室公開をしているところもあります。
このコーナー一生懸命聞いてくださっている皆さんは、あ、 あの先生のだなっていうふうにすぐ思っていただけるんじゃないかなと思いますね。そうですね、
はいはい。その他ですね、ギガ大の中にはですね、うん、マーケティングの研究をしている先生もおられます、
はい。
その中でお菓子のデザインとか、まあ、そういうのを分析して、うん、そのマーケティングをちょっと考えようというような公開があります。
食べて考える、
考えましょうと、
はい。子どもでも参加しながらマーケティングとかロボットとか、うん、大人が一生懸命今研究に取り組んでることを体験できるわけですね。
そうですね。
もちろんこれ小学生でも参加できますが、大人も真剣に、
ええ、
参加していただいているわけですね。
そうですね。あとですね、うん、まあ本学には、エレクトロニクス先端融合研究所アイリスと言われるところがあってですね、
アイリス入れるんですね。
そうです。この日
アイリスラジオ聞きの皆さん大変なんですよ。僕らでも取材で入るときにカードがいって、
はい、
で開けていただいて、出るときも勝手に出ちゃダメで、カードで出たことが確認されるんですよね。
そうですね、まあ、いろんなですね実験をやっていますので、やはり、まあ、安全を考えてそれだけ、まあ、厳重に、はい、管理をしているわけなんですが、うん、ただこのオープンキャンパス1日に限っては、うん、まあ、皆様に見ていただけるようにですね、まあ、自由に出入りできるように、ね、うん、なっております。
はい、本当に皆さんが思うような研究所の博士がやってる研究所みたいな、そんな雰囲気がありますよね、アイリス。
そうですね。で特にこのアイリスということは、うん、まあ、いろんな分野の、先生が集まって研究をしているので、まあ、バイオみたいなことをやってる先生から、
はい、
コンピューターロボットみたいなことをやってる人先生から、まあ、いろんな人がいます。で、うん、そういう意味では、まあ、ここに来ていただけると今の科学の最先端の、まあ、状況が大体分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。でこの中には非常に小さなですねモーターを研究している先生の公開とかがありまして、
うん、
まあ、本当に顕微鏡で見るような小さなサイズのモーターがあってですね、まあ、それをまあ超音波で動かしているんですよね。
はい、うん、
そういうのをまあ見ていただいたり、あと脳波を使ってですねゲームをするような公開もあったりとかですね、はい、これは体験もあります。だからそういう意味で小学生の方にも喜んでもらえるんじゃないかなというふうに思います。
脳波でやるゲームなんですね。
そうですね。
ゲームみたいなのでも体験していただけるものが他にもいろいろありますんでね。
そうですね、
はい、お子さん喜ぶんじゃないでしょうかね。はい、まあ、研究室小学生も体験できるし大人も真剣に参加できますよと紹介しておりますけれども、小学生のために用意されている体験教室も毎回話題になりますね。
そうですね、小学生向けの体験教室というのが、まあ、はい、今年は、まあ、6テーマほどですね用意されています。
もうこれは小学生のみ。
そうですね、大人がやりたいと言ってもちょっとご遠慮してくださいということ
で、理科大はどうしてそんなに小学生に優しいんですか？
まあ、やはりですね、我々、まあ、理工系の、まあ、短科大学として、うん、まあ、将来 の、まあ、その理系人材を、まあ、育成するということは、まあ、非常に重要な任務の一つかと思っています。
はい、
でそういう意味で、まあ、やはり小学時代からですねやっぱり理科が好きだという子どもたちをですねたくさん作っていきたいなというふうに思っていますので、
うん、
まあ、こういう体験教室を通じてですねぜひ理科を好きになって、まあ、将来縁があったら大学に来てほしいなというふうに思っております。
小学生ぐらいの時に体験する、あ、不思議だなと思ったことって将来につながりますよね。
そうですね。
昆虫を捕まえた時になんでこんな風に動くんだろうって思ったりとか、磁石がね鉄にひっついたり反発したりして、うん、この力なんだろうって思ったりとか ね、
そうですね、
みんな経験があることかと思いますが、
すぐに何かどうこうなるというわけじゃないんですけどね、まあ、来ていただけるといいことがあるんじゃないかなと思います。
う
ん、
の小学生向けの体験っていうのは、いくつあるんでしたっけ？
6件ほどありまして、はい、まあ、よくあるものだと、まあ、スライム作りですよね。
はい、
であとですね、自分だけのコンピューターを作るというような体験実習もあります。
コンピューター作れるんですか？
そうですね、まあ、実際に、ハンダ付けをしてですね、小さなコンピューターを作るらしいんですけど、ちょっとこれ残念なのがやっぱり時間もかかるんですよね。2時間ぐらいかかると、うん、であとちょっとやっぱりたくさんできなくて定員が6名ぐらいしか全部で 12名なんですけど、午前と午後にやってですね、うん、でまあ、人数も少ないので
6人6人なんですね。
そうなんですね、はい、なかなかちょっとできる人は限られてしまうんですが、うん、まあ、興味がある人はぜひですね、早く来ていただいて、整理券を、9時半から配布始めますので、
はい、この小学生向け体験学習教室6つありますけれども、はい、全て朝9時半から整理券が配られるんですね。
そうですね、午前の部は9時半からで、午後の部は11時半から、うん、整理券配布ということになってますので、
はい、
自分が希望したいところにですね、まあ、早めに、並んでいただければなというふうに思います。
これ毎年すごい人気で、はい、どんどん整理券なくなっちゃいますので、はい、9時半から配るって言ってますけれども、9時半過ぎに来ても難しいですから、9時半より前に来た方がいいですよ。
そうですね、希望者皆さんにですね、実際にはまあ受けていただきたいんですけど、どうしてもまあ
材料もあります
し ね、制限がどうしてもありますので、うん、すいませんがですね、ただこれだけじゃなくて、他の献血公開の中に、うん、小学生の方でも体験できるイベントがたくさん用意されてますので、うん、まあ、ぜひですね、これがダメだったから、うん、もう何もできないかなと、そういうことではなくてですね、たくさんできることはありますので、来ていただければなと思います。
こういったものっていうのは料金はかかるんですか？
基本的に全てのイベントは無料です。
無料で、はい、コンピューター作れるわけですね。
はい、そうです、
はい、こういったものもあります。はい、それからあまりにこう100何件っていう研究室の公開で迷った人のために、2、3個まとめてセットにしたツアーも組んでいただいてるんですね。
そうですね、午後からになるんですが、はい、10コースほどですね、ツアーが組んでありまして、うん、まあ、自分たちが行きたい機械とか電気とか、まあ、その情報とかそういうのを選んでいただいて、その中の3つの研究室をそれぞれ見ていただくようなツアーが組まれています。
議会大でいう K で分かれているんです ね、機械工学系のコースとか、電気電子情報工学系のコースとか、環境生命工学系のコースとか、
はい、そうです、
そういう感じで分かれています 。
はい、でこの中には、エレクトニクス先端融合研究所のコースも実はありまして、うん、でこのコースに行っていただくと LSI の工場の見学もできるようになっております。
LSI 工場が技科大にあるんですね。
そうですね、日本の国内ではこういう構造を持っているところはありませんので、うん、こういうところを、まあ、実際に見れるというのは非常に貴重な体験だと思います。
まあ、LSI なんて作ってるじゃん、いろんな工場でって思うかもしれませんけれども、大学でやってることなので、もうここでもう学生たちの頭の中のものを設計段階から LSI の完成ものまで一つのところでできちゃうんですね。
そうですね、はい、そこが本学の一番の強みになっています。
なんか僕も何度か入れさせていただいたことがありますけれども、最初エアシャワー浴びてね、
はい、
そんな経験なかなかできないですからね。
そうですね、
こういった見学ツアーは大人の人も参加できて。
そうですね、基本的に、まあ、お子様も別に参加していただいて特に問題はないと思いますが、うん、やはり整理券が必要になりますので、はい、整理券を1時から午後の1時からですね、配布しますので、うん、まあ、それぞれの、まあ、定員がやはりありますので、はい、早めにお越しいただければなと思います。
一つのツアーでだいたい時間どれぐらいかかるものですか？
1時間ほどになっております。
1時間ほどで回れるわけですからね、はい、他のこともいろいろできますので、積極的に見学ツアー参加していただきたいですね。
そうですね、このツアーを出ていただいて、あと、まあ、見れなかったところを、まあ、個別に回っていただければ非常に効率的かもしれないです。
そうですね、こういったことを毎年行われているんですけれども、今年2017年ならではのなんか新しい話題っていうのは。
そうですね、GAC コースってですね、新しい、まあ、大学の中にコースができて、まあ、留学生とか日本人が一緒に、まあ、学ぶというコースなんですが、
はい、
学ぶ中に住環境も含んで一緒に学ぶというところがあってですね、まあ、それがグローバルハウスという新しい宿舎があります、
うん、
でそこに、今回、まあ、見学していただくということができるようになっています。
留学生と日本人と今まで学生寮分かれてましたけれども、
そうですね、
ルームシェアして住もうという試みが今年から始まったんですよね。
そうですね、
新しい建物ができておりますが、そこ入れてもらえる。
そうですね、まあ、学生たちがまあどんな風にまあ生活しているのかというのを実際にまあ見てもらえるというようになっています、う
ん、学生が案内してくれる。
基本的に学生が住んでいますので、
はい、ようこそみたいな感じで、
そうですね、そういった形で、学生が案内してくれることになっています。
これも貴重な体験ですね。
そうですね、
今年ならではかと思います、はい、
であとやはりあの今年、一つ大きいのはあの図書館が、リニューアルされてですね、きれいになっています。
立派になりましたね。
そうですね。であのその図書館 の、まあ、あの1階のフロアがですね非常にあの改装されてあの皆さん入っていただけるようになっていますのでいろんな、まあ、イベントもやっておりますし、まあ、そこにあの、まあ、女性専用エリアもありますので女性の方で、まあまあ、休憩されたいときにそこのエリアを、まあ、使っていただいたり、うん、あとあの男女共同参画コーナーもそこに設置しておりまして、
はい、
女子学生とかですね 女性の研究員とかですね、まあ、そこのあたりと、まあ、あのいろいろお話ししていただけるようなあのブースも設置しております。
うん、
で
うん、
中では実はあの、図書カフェというですね、
カフェ
喫茶店も併設されておりますので、うん、まあ、そこであの食べる方はちょっと図書館の中ではできないんですけど、うん、まあ、すぐにオープンデッキのテラスとかもあるので、はい、まあ、そちらの方で簡単な軽食とかもできます。
そういう新しいタイプの大学の付属図書館も入っていただけます。はい、
あと、まあ、あのそういう我々あの学生サービスをいろいろやっている中でやっぱり学生の、まあ、日常生活をまあ、食生活がまあ大丈夫かどうかっていうのをまあ相談できるコーナーとしてまあ管理栄養士さんに相談できるコーナーを今年作っています。
はい、
でこれはあの別にその本学の学生さんだけでなくてまあ例えばあの来場されたまあ高校生や高専生か学生であってあとはまああの父兄の方であったりとかあの自分の子どものこういう食生活はどうなんだというようなことをまあ気軽に相談できるようなコーナーがあります。
まあ、僕ら怒られるに決まってますから
飲みすぎるなとかです
怒られに行きますか先生ね
ちょっと怖いですね
まあ、その他理科大のオープンキャンパスのイベントとしてはどうでしょう。
まあ、やはり一番は、FM 豊橋の、まあ、公開生放送。
ありがとうございますそう我々もあの現場に行ってあの公開放送いたしますんで、
はい、
当日8月26日は放送を聞きながら会場までお越しいただきたいと思います。会場をお越しいただくときにたまにあの自虐的にあの理科大の先生もおっしゃいますけれども理科大町から非常に離れております。
そうです
まあ、バスぐらい
あの、うん、車で来ていただいても結構です。
マイカーで来ていただければ、はい、駐車場は
駐車場はあの入っていただけますので自由に、大学 の、 あの正門入っていただいたらあの職員の方が誘導してしておりますので、
はい、
それに従っていただければあの大学の中には非常に広い駐車場がありますので、うん、よっぽどなことがない限り、はい、入っていただくことはできると思います。
あの大学キャンパス真ん中にしていろいろなところに駐車場がありますのでねあの1個だけ大きいと一番向こうに止めることになると随分遠いかもしれませんけれども、いろんなところにばらけてありますので非常に便利な駐車場の構成になっておりますから、はい、気軽にマイカーでお越しいただければと思います。
まあ、ただあの時間帯によって、まあ、ちょっと周辺の道路がやっぱりあの混雑するケースもあるので、うん、ちょっと時間をねいろいろあのずらしていただくとかいろいろちょっと考えていただければよろしいかなとは思いますが、
はいはい、でもやっぱり朝9時半から配られる小学生向けのね、体験講座はぜひあの取りたいので朝はちょっと混みそうですけどね。
そうですね、まあ、その瞬間だけはちょっとね、うん、どうしても混んでしまうかもしれないですが、
まあ、とにかくですね地域の皆さんに理科大を知っていただきたい見ていただきたいというのが、
は
い、
そうですね、
一つ大きな目的ということですので今さらちょっとセンター試験を受けないなと思う方もですねぜひ関係ないじゃなくて理科大見に来ていただきたいと思います。
はい、
8月26日の朝10時から夕方4時までですね。その前に整理券も配られますので、駐車場を止めていただけるようになるのはだいたい何時ぐらいから。
あの受付が9時半からなので、はい、まあ、9時ぐらいにはもうおそらくあの誘導できるようになっていると思いますので、うん、あとですねあの来場された方には大学のですね、うん、エコバッグを毎年とお渡しするようになっております。
理科大バッグですね。
そうですね、で、はい、今年もあの例年のようにですねあの高橋雅美さんというですねあの有名なデザイナーの方にデザインして、いただいたバッグをですね、まあ、一家族に一つという形になりますが、
はい、
これをお渡ししますので、うん、入ってきたすぐのところに総合受付があるので、まあ、そちらにまずはお立ち寄りいただいて、うん、エコバッグとあとあのいろんなあのキャンパスマップとかそういうあの資料がありますので、はい、それをあのもらってから、まあ、あのいろんなところのイベントに行っていただければなと思います。
はい、それがあると大変回るのに便利ですね。
そうですね、はい、
もちろんあの義科大のホームページでもそろそろオープンキャンパスのことはアップされている。
そうですね、先ほど述べた研究室の公開の情報もですね、すべてそこに出ますので、はい、まずそちらで一度チェックをしていただいてから、うん、出かけていただければなと思います、
うん、お子さんと相談して、
そうですね、
これやりたいんじゃないか、これやりたいんじゃないかと言いながらね、はい、
それとあとあの入試の説明会が、はい、その午前中にあるんですが、うん、その入試の説明会についてはホームページの方から、予約ができるようになっていますので、はい、もしあの参加を希望される方は、そちらの方を申し込んでいただければなと思います。
入試案内に関しては基本的には事前に申し込んで、
そうですね、ただあの当日も多分席が埋まらない限りは受付ができると思いますので、うん、ただちょっと余裕があるかどうかわからないので、うん、できれば事前申し込みしていただく方が安全かなと思います、はい、
大きい階段教室でですね、大学の授業っていう感じの模擬授業を見せてくれたりするんですよね。
そうですね、20分ぐらいの授業を2人の先生がやっていただくことになっていますので、うん、大学の授業ってどんなものかっていうことを体験していただけますので、うん、特に高校生の皆さん参加してもらえたらなと思います。
これ先生も多分すっごいやる気になって臨むと思うので、はい、
そうですね、
僕も何度か受けたことがあるんですけれども、すっごいあの義科大楽しみになりますの、あの授業を受けるとね。
あ、そうですか、はい、
ということで、義科大のオープンキャンパス今度の26日の土曜日になりますので、ぜひカレンダーにチェック入れておいていただきたいと思います。今日はあのオープンキャンパス実行委員長で学長補佐の機械工学系安井先生に解説してもらいました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日紹介しました義科大オープンキャンパスの業界用語は、
オープンキャンパス。義科大のオープンキャンパスは本学に入学していただく学生さんへの入試案内とともに、地域の皆様に、義科大を知っていただく、そういうオープンキャンパスになっております。ぜひご来場ください。
なぜガラスは透明なんだろう、僕の血潮はなぜ真っ赤なんだろう、彼女の心が離れていってしまったのはなぜなんだろう。わからないことは丘の上の賢者に聞いてみよう。次週8月12日の天白の城は夏休み恒例リスナーの質問に義科大教授陣が答えちゃうシリーズ第2弾。どなたの質問の答えが出るのかを楽しみに。